お読みいたします。本日の聖書箇所はエペソ人への手紙第5章21節から33節です。第5章21節から33節です。新約聖書291ページ下の段、上の段になります。ごめんなさい、391ページの上の段になります。キリストを恐れて互いに従い合いなさい。妻たちよ、主に従うように自分の夫に従いなさい。キリストが教会の頭であり、ご自分がその体の救い主であるように、夫は妻の頭なのです。教会がキリストに従うように、妻もすべてにおいて夫に従いなさい。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。キリストがそうされたのには、されたのは、御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。同様に夫たちも自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。いまだかつて自分の身を憎んだ人はいません。むしろそれを養い育てます。キリストも教会に対してそのようになさるのです。私たちはキリストの体の部分だからです。それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのである。この奥義は偉大です。私はキリストと教会を指して言っているのです。それはそれとして、あなたがそれぞれ自分の妻を自分と同じように愛しなさい。妻もまた自分の夫を敬いなさい。以上です。それではこの聖書箇所から、それぞれキリストを恐れて、従い合うと題して矢島先生よりメッセージを取り継いでいただきます。先生お願いします。
おはようございます。一言お祈りをいたします。恵み控え天の父なる神様、尊いお名前を心から賛美いたします。御子イエス様の十字架と復活により私たちに与えられた救いを心から感謝いたします。過ぎし一週間も共にいてくださり、私たちを励まし導いてくださったことを感謝いたします。2月の第三聖日を迎えております。少し暖かさを感じる日も出てまいりましたが、まだ寒さは厳しく、また寒暖差が厳しくなるという予報もあります。感染症、風邪も流行っている中ですが、お一人お一人お守りくださいますようお願いいたします。オリンピックというスポーツ平和のイベントが行われる一方で、今日も平和が脅かされる多くの痛みがある中、主がお望みくださり、人々の心を変えてくださり、平和へと導いてくださいますようお願いいたします。続けて病、試練、困難の中にある方々、入院中の方々、治療のただ中にある方々を覚えます。また大切な方との地上の別れをされた方、お一人お一人主が顧みて平安を与えてくださり、慰めくださり、お癒しくださいますようお願いいたします。受験のただ中にいる受験生の兄弟姉妹たちとご家族をお支えくださいますようお願いいたします。使徒の働きに御言葉にはあなた方を成長させ、聖なるものとされたすべての人々と共に あなた方に御国を受け継がせることができるのですとあります。詩編には、私は主を待ち望みます、私の魂は待ち望みます、主の御言葉は私は待ちますとあります。御言葉により、今日も主ご自身が養ってくださいますようお願いいたします。待ち望みつつ、救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。エペソ人への手紙の前半で、神様の選び、恵みによる救い、皆がキリストにあって一つとされる永遠のご計画があることが語られ、4章から後半に入り、具体的な進めとして教会の一致、新しい人を着ること、光の子供らしく歩むこと、御霊、聖霊に満たされて歩むことなどが語られていきます。そしてさらに具体的な人間関係への進めへと進み、まず夫と妻の関係について進めがなされます。結婚式で多くの場合、この御言葉かコリント人への手紙第1の13章が開かれることが多くあります。今朝はこの夫婦に関する御言葉を聞きながら、しかし教会について、また神様の愛についても語られていきたいと願っております。一つ目は22節からになります。21節に、キリストを恐れて互いに従い合いなさいという言葉がありますが、この御言葉は最後にまた戻ってきて見てまいりたいと思っています。22節から24節で、教会がキリストに従うようにということを見てまいります。22節に、妻たちよ、主に従うように自分の夫に従いなさいとあります。よく言われることですが、この勧めがあることは男女に優劣があるという意味ではありません。夫婦の秩序に関することであります。夫婦においては夫が妻の頭であると聖書は語るのです。従うということの意味には、自分を合わせていくという意味があります。それは主への奉仕のようにして自発的に従う、自発的に従順することであって、屈服をするといったようなことではないということです。この22節、原文ではですね、従いなさいという言葉はありません。ですが、前の節で従いなさいという言葉があるので、補足してですね、22節訳すときにはこの従いなさいということが補足されています。妻に関するこの勧めでは、33節にはですね、夫を敬いなさいという言葉もあります。この敬うには、大切にし尊敬するという意味が含まれます。ある解説で、なぜここで妻が夫に従うように、また夫が妻を愛するようにと言われているかについて、ある方はこんな考察をしています。キリストにおいて自由にされたばかりのクリスチャン女性には、きっと従うことが難しかったのだろう、だから従いなさいとあるのだろう。また家族の頭に、この際限のない、強いということですね、際限のない権利を与えるローマの習慣に慣れているクリスチャン男性は、尊敬と愛を持って妻を扱うことになれなかったのだろう、だからこの勧めがなされたのだろうというある解説があります。私も今まで学ぶ中で、特に若い時にこのようなことを聞きました。ここでは、男性、女性にとってあえて難しいことが語られているんだよと。男性にとっては、むしろ従うという方が楽なんだと。上位下脱と言いますから、従う方が楽。女性にとっては、愛する方が楽。だから、あえて神様は、神様により頼まなければできない、逆のことを命じているのだと。いうことを学びの時に聞いたことがあります。その時は、なるほど、深いなと思ってですね、今もそういうふうに思う面はありますが、しかしそれは聖書そのものが言っていることではなく、男女の性質から、また当時の社会状況からの考察であるわけです。さて、妻たちよ、主に従うように自分の夫に従いなさい。この勧めの前提として語られているのが、 23節24節です。キリストが教会の頭であり、ご自分がその体の救い主であるように、夫は妻の頭なのです。教会がキリストに従うように、妻もすべてにおいて夫に従いなさい。ここで教会がキリストに従うということはどういうことなのかということを理解することが大切かと思います。教会がキリストに従うこと、教会のキリストへの服従は、自分たちを命がけで愛してくださった方への自発的な服従であって、決して卑屈な服従ではありません。主の愛への応答として教会は全面的に従って、また従うことが祝福へとつながっていくのです。それは、救い主キリストがなしてくださった罪の許し、贖いの御業に感謝しつつ、キリストが語ってくださる言葉、すなわち教会で語られる御言葉に心を込めて耳を傾け、その語りかけに応答し従っていくことであります。先に見てまいりました4章で、教会に使徒、預言者、教師、牧師が立てられたことが記されています。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせるためとありました。それによって信仰と知識の一致が与えられ、愛をもって真理を語り、頭であるキリストに向かって成長するとありました。そのようなことが実現していく歩み、そのプロセスにおいて、その起点となる、始めとなるのは御言葉が語られることです。初めて、チャペルの35年史をいただいて読んだ際に、とても印象深く思ったことは、その記念誌の中で直近5年間の説教一覧というものがあり、週ごとの説教者、説教題がすべて記録されていたことでした。それはつまり、教会がどのように御言葉、神の言葉を聞いてきたかを、教会の歴史の重要な出来事として受け止めているがゆえに記載されたものであろうと私は受け止めました。他の教会の記念誌をいただくことがあるのですが、そのような中でも説教の記録があるのを読んだことがあります。教会に主の御心がなることを心から願いながら、主が語ってくださる御言葉に従い、自分を合わせて生きていく。そのような生き方を教会に連なる一人一人が心がけ、実践していく。主に語られて示されていくことに応答していく。そういう歩みを教会がする中で、またこの勧めにあるように、夫婦の関係では妻が身を夫に合わせて従っていくという秩序を守る中で、神様の祝福がより豊かに表されていくのだということを聖書は語ります。御言葉に聞き、その祝福を受け取っていきたいと思います。二つ目は、25節から最後の33節までなんですが、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたようにということです。それは25節に書いてあります。夫たちには妻を愛しなさいという勧めがなされます。この前提にあるのは、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分を捧げられたということです。私たち人間の罪ゆえの苦しみを受け、十字架にかかり、自らの命を投げ打ち、身代わりの裁きを受けてくださり、神から見捨てられるという経験をして、そして死からよみがえってくださいました。この25節から始まる夫に対する勧め、ここでは、責任が語られています。そして見ていただくと分かるんですが、ここでパウロは、妻が夫に従うようにということよりも、妻を愛するということに関してかなり多くの分量を割いて説明をしています。 キリストがなぜ教会のためにご自身を捧げられたか、その目的が26節に記されています。キリストがそうされたのは御言葉により、水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためですとあります。教会を清め聖なるものとし、傷のないものとしてキリストの前に立たせるという目的がありました。私たちが聖なるものとなっていく、聖なるというのは神に選び分かたれたという、意味がもともとある言葉ですが、聖なるものとなっていくことはそもそも人間が作られた目的にかなっていることです。それは今まで読んできたエペソ人の手紙の中でも書かれています。私たちは神の作品、良い行いをするために神に作られたということが、2章にも出てまいります。29節を見ますと、キリストが教会を自らの一部として愛し養い育ててくださっているということも書かれております。養うという言葉には、注意深く守ってくださるという意味が含まれます。キリストは私たちの必要を満たしつつ聖なるものとしてくださる、そして注意深く私たちを守り、そして成長させ、キリストの満ち満ちた御丈にまで成長をさせてくださるのです。それは4章の13節に出てくる言葉です。キリストの満ち満ちた御丈にまで成長させてくださる。30節に、私たちはキリストの体の部分であるともあります。切り離せない関係にある一体なのです。この理解を前提として、夫は妻を自分自身の体を愛するように、自分自身の一部として愛する、そのことが勧められているのです。28節に、自分の妻を自分の体のように愛さなければならないということが出てまいります。その実践をする中で、31節にありますが、夫婦は一体となっていくということが語られています。一体となるというのは、一つの肉となるとも訳されます。そしてこの奥義と出てまいります。奥義、すなわちそれは時が満ちて掲示されて明らかにされた真理のことであって、それがこの二人が一体となるというのも奥義なのだと語られているのです。しかしこの言葉、ここで奥義だと語られますが、もう創世記の一番初め、最初の人アダムとエバが夫婦として結ばれた時に、この夫婦が二人は一体となるという言葉は創世記にもう出てくる言葉であります。人間が創造された時にすでに語られていた祝福なのです。こういう関係にあることを思いますと、改めて妻が夫に従うというのは、ただ盲目に従うのではなく、夫が妻を愛する、自分の体のように愛する、教会をキリストが愛してくださったように愛する、その愛の関係の中で、そうして歩む中で夫に身を合わせていくということが語られているということになります。私自身は結婚して27年ですが、夫婦で信仰を持って決断をするときに、もちろんいろんな意見を交わしますが、二人で決定をするときに、この聖書にあるような、この夫婦の頭だという責任を問われることを思います。またその責任というのは、一番には神の御言葉に聞いていくということを夫婦ができるようにする、そのことにおいての頭としての責任も覚えることです。その責任の重さを感じることであります。ある大先輩の夫婦は、夫婦が一体となることを通し三位一体の神を知っていくと言われたことがあります。 その人はある時、妻なくして自分なし、自分なくして妻なしと深くこう実感したことがあって、その時に一体とは何なのかということを、まあ、体験的に分かったということを述べていました。私の小さな経験の中でも、まあ、そのことも覚えながら妻と言葉を交わし続ける中で、ある時に妻が痛みだと思ったことが自分の痛みのように感じられたことがあり、その時にひょっとしたら一体となることはこういうことなのかと思わされたことが、ありました。しかしその一体となること、キリストと教会との関係でも言えることであることを思います。教会が傷んでいるとき、キリストもまた傷む。教会の喜びがあるときに、キリストもまた喜んでくださる。そのような関係に私たちが置かれている中で、夫は妻を愛し、妻は夫に従うのであります。33節の言葉は今日のテキストの最後ですが、ここまで語られていることのまとめ、再確認のようなことです。それはそれとしてというのは、今までのことは関係ないけどということではなくて、今までのことを話したけれどまとめとしてということで語られているのです。あなた方もそれぞれとあります。それぞれ、このそれぞれという言葉は強い言葉で、意味合いとしては一人の例外もなく誰でも例外なしにという意味があります。例外なく自分の妻を自分と同じように愛し、妻も自分の夫を敬いなさいとあるのです。最後に戻りまして21節をお共に読みたいと思います。21節、キリストを恐れて互いに従い合いなさい。妻が夫に従うこと、夫が妻を愛すること、両者の勧めが語られる前にキリストを恐れて互いに従い合いなさいと語られていることに注目をしたいと思います。この恐れ、この感じだと、まあ、どっちかというと怖いという恐れですが、畏敬の畏怖の恐れともいうふうにも、記されて、尊敬の念を込めた恐れとなります。夫に従うことも妻を愛することも等しくキリストを恐れて互いに従い合うことなのです。ちなみに33節で夫を敬いなさいと言っているこの敬うという言葉と、21節のキリストを恐れてこの行くというその言葉は同じ言葉が使われています。キリストへの恐れというのは、その偉大さ、清さを知るとともにその愛を深く味わう中で生まれてくるものです。私たちに日々与えられる命と恵み、家庭、教会での交わり、地上で託されている働き、その中で与えられていること、これらをよく思い巡らし、分かち合う中で、神の愛に気づかされていきます。一般恩恵、一般恩寵と言われる広い恵みの世界の視点で言えば、今朝、目が覚めなかった方は一人もいません。今ここで呼吸をしていないという方は一人もいません。当たり前だと思えることの中に神様の愛は表されています。何度かお分かちをしておりますが、ある時から私は朝ごとにいろんな先輩の話を聞きながら、実践を聞きながら、前の日の感謝のことを3つ挙げるという習慣を持つようになりました。そして毎朝前の日1日に名前をつける、どんな日だったのかと名前をつけるようにしています。それはいろいろ学ぶ中で、神様が何をくださった日だったのか ということを心に刻みたい、刻むということを教えられたからであります。それらを重ねていく中で神様に愛されているということを一つまた一つと教えられ気づかされていきます。罪を示されるときには自分や隣人を不必要に責めたり逃げたりするのでなく、キリストの十字架を見上げて悔い改め、罪の許し、救いへの感謝を増していきたいと思います。その上で、従うこと、愛するということを実践し合う中に、与えられる平安、喜び、祝福に預かってまいりたいと思います。今朝は、夫婦に関する勧めが記されているこのテキストから学んできましたが、これを教会とキリストの関係で聞いていくときに、私たちすべてに語られている言葉として受け取ることができます。21節の互いに従い合いなさい。このような生き方が進められていく中で、最初にまず夫婦のことがこのエペソ人への手紙では語られたのです。この後、また親子であったり主人としもべであったり関係について語られて、他のことについても語られていきます。その基本は、土台はキリストを恐れて主の秩序を尊ぶことです。従うということは相手のなすがままになることを意味しません。自発的にキリストの模範に従い、キリストを崇めつつ従っていく、それは他人の状況を好意色に入れ、愛を持ってその状況や環境やその人が生かされるように必要に合わせ従っていくということです。私たちは神様の愛ゆえに愛し合い従い合う日々へと共に使わされてまいりたいと思います。お祈りをいたします。恵み控え天の父なる神様、お言葉をありがとうございます。キリストを恐れて互いに従いなさい、この言葉に込められたあなたの思い、またあなたが私たちに注いでくださっている愛を覚えることができますように、教会の頭として今も生きておられる主を崇めて、そしてその愛によって結び合わされ、またキリストの体として歩むことができるように、そしてこの愛と恵みを大切な方々に伝えていくことができるように、どうかお導きください。主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
メッセージの取り次ぎありがとうございました。それではメッセージに対する応答として静まりの時を持ちます。お祈りの時といたしましょう。 神様からのメッセージの応答として教会福音賛美歌228番栄光にあふれるシオンの町はを賛美しましょう。どうぞご起立ください。 これから献金の時を持ちます。この献金